カーツ。今日は発音について。はいはいはい、皆さん元気ですか？ルーティーン素晴らしいですよ。朝今最初のレッスンの前に一つポッドキャストを撮りたいと、思ってですね、朝のコーヒーを飲みながらこれを撮ってます。リフレッシュしたんで、日本語のねポッドキャストですから、今日はちょっと日本語について、日本語の勉強ですについて、久しぶりに不思議ですね、久しぶりですよ。日本語ポッドキャストなのに、日本語の勉強についてのトピックは久しぶり、ちょっとまあいいんですよ。特別なポッドキャストですから、普段は日本語以外のトピックが多いけど、今日はねやっぱり日本語のこう大事な話をしたいと思います。これを聞いている皆さんはほとんどの人が、のりこさん以外は、のりこさんが聞いていたとして、のりこさん以外は日本語学習者ですよね。だから日本人じゃない、ネイティブスピーカーではない、ネイティブスピーカーにかなり近いぐらいのすごくこう上級者もたくさんいる。それは僕は分かっているけども、やっぱりちょっとそのね違いがあるんですよね、どうしても。でやっぱり一番大きな違い、分かりやすい違いは発音なんですね。どれだけ長く日本に住んでいても、その発音というのは本当に最後の最後まで、そのネイティブスピーカーとそうじゃない学習者というか、ノンネイティブスピーカーですね、日本語を母国語としない人たち、子どもの時から勉強してない人たちの、その分かりやすい表面的な差ですね。正直言って僕は皆さん分かると思うけど、何度も言ってるけど、これはやっぱり表面的な違いであって、深いところでは違わない。男と女の違いみたいなもんであるけどね、その違いはありますよ。僕と奥さんの体結構違う。だけどね、違うけど人間という意味では全く同じだし、考えていることも多少のねそれまた別のトピックになっちゃうから別にトピックになっちゃうんで、でも例えば僕と奥さんの違いは僕と子供の違いと、同じぐらいというか、それ以上というか、そんな以上とか以下とかはないぐらいやっぱり違いません。だからこれは性格の違いですよね。また男とか女とかの話にしたくない、今回はちょっとやめましょう。何を言ってるかというと、発音は多少違っても言いたいこととかね、そういうこと、意見ですよね、それが大事なので、例えば僕と生徒さんね、こういいディスカッションしている時、もちろん、彼や彼女の日本語は他の人がね、ちょっと聞けば、外国人の日本語だなとすぐに気がつくと思うけど、だけどそれは全然その議論の中では問題ではない。むしろね、例えばアメリカ人の人がアメリカのアクセントがある場合、アメリカ人として話しているっていうのが表面的にもわかる、ね、全然知らない人がそのオーディオだけを聞いても、これは外国人と日本人の議論だな、そしてその外国人はおそらくアメリカ人で、アメリカと日本の話をしている、ね、ある意味なんというかな、特徴ですね。これはある意味ファッションとは言わないけど、そういう、この人はこういうファッションが好きなんだ、この人はこういうスタンスなんだ、この人はこういうバックグラウンドなんだ、分かりやすくあるっていうのは、その悪くはないと思いますけどね、僕は。むしろ完璧な日本人の日本語、しかも特に、大分弁とかね、青森弁とかね、完璧な青森弁を話すアメリカ人とかの場合、ちょっとどういうこと？逆に混乱しますよね。この青森県人はなぜこんなにアメリカについて詳しいの？みたいに、これ逆のこう問題が出てきますよね。この人誰ですか？変な青森県人？みたいになってしまうので、その自分のバックグラウンドが多少残ってる ていうのはまあいいんじゃないですか。だって僕の子供の顔を見てね、まあかなり日本人っぽいけど、やっぱり奥さんのバックグラウンド、その白人の人のね、こうバックグラウンドがあるんですよ。僕の子供の目は少し茶色いし、肌の色はやっぱりかなり日本人よりももっと明るい、明るい、まあそうですね、やっぱりちょっと日本人の肌の色とは少し違う、僕の肌の色とちょっと違う、で髪の色もちょっと違うしね。まああのなん か顔を見て、あれ、日本人とハーフかなこの子は、っていうふうに分かりやすい。まあ僕の子供は名前もね、やっぱりあのちょっと違う名前だから、日本人っていうのは 100% 日本人の名前じゃないからね、あのすぐに分かるし、でもやっぱりこう顔とかあの体でこう想像できますよね。日本語では想像できない、日本語はもう完璧な日本語、日本人の日本語と同じだけど、名前とか顔とか見ると少し分かる。でそれは全く悪いことじゃないし、むしろ分かりやすく、あのあ彼はあのハーフなんですねっていうふうに分かって、お父さんかお母さんは外国人かなっていうのが分かって、結構あれあのなんか面白い話があるかもしれないと。どちらかというと、まあ最近の日本ではやや興味を持たれるね、あの悪い経験は僕の子供はほとんどないらしいです、今のところね。まあ子供だからかもしれないけど、今のところハーフだからっていうあの悪い経験はないらしいですね。まあいろいろあるとは思うけどね。でもまあその特に特別にこうなんて学校に行きたくない理由はハーフだからとか、そういうのは全くないですね。まあ別の理由で喧嘩とかはねよくしてるけど、まあそのハーフだからいじめられたというのは今のところ僕がこうかなり毎日チェックしてるけど、そういうことは全くありません。まあそれをチェックしてるわけじゃなくて、なんかこう学校でね特に問題がないかを、まあ親だからあの毎日こうなんとなく気がつくんですよ。でそういうまあたまにね、なんかあれ友達と喧嘩したかなと、あのなんか嫌なことあったかなって分かる、すぐ分かる、子供はねすぐ分かって、でも理由は大抵あのなんか大抵バカバカしいことで、まあまあハーフだからとかそういうことではない。まあとにかく何を言ってるかというと、まあ日本語学習者の人の少し残るそのアクセントですね、それぞれの人が持っているアクセントが、そのそれが原因で、まあ、あこの人とは話したくないとか、この人はなんか嫌だなとか、まあそういうことは全くないでしょうね。僕はないですよ、僕は全然ない。例えばある人、例えばあるアメリカ人の生徒さんが、強いアメリカンアクセントがあると、で他の人が弱いアメリカンアクセントがある、じゃあそれで僕が何か違いをこうつけるかというと全くつけません。大事なのはあのその人と僕がどういう話をするか、ね、どういうふうにどういう態度ですね、どういう態度で話をするか。例えばとてもいいアクセントがある、まあいいアクセントというのは、まあ、とてもアクセントがないってこと。まあ日本人っぽい、本当に日本人のような話し方をする。でもなんか悪い態度がある。おい先生、おいなんだよみたいな態度があったら話したくないし、でもすごい強いあのアメリカンアクセントがあったとしても、まあアメリカンアクセントっていうのはこのアメリカね、このあの USA の方ですよ。まあ、その南アメリカとかメキシコの話じゃなくてね、まあ USA カナダ、はい、の、 あの強いアクセントがあるとして、でも、態度がいい、ね、態度が、なんかこういい親切なこう丁寧な態度がある、まあそういう人とはもちろんあのいい関係が作れるし、正直言ってそのまあ理解できる範囲のねアクセントであれば、そして理解できる範囲のアクセントってかなり広いですよ。日本語はどちらかというとコンテクストなんで、一言でね、一言で、なんかこう一つの単語で大きい間違いがあるとそのちょっと理解に苦しむんですけど、コンテクストがあればかなり強いというか、まあ変なピッチで話したとしても理解できるんです。でこれが今日のトピック前置きめっちゃ長いけどね、 ある日本人の YouTuber がスーパーマリオゲームしながらプレイしながら、まあ、瀬戸さんって人ね、結構有名な日本人 YouTuber 瀬戸さんという人、瀬戸さんという人がスーパーマリオブラザーズをプレイしながら、ファミコンですね、ファミコンの1だと思う。スーパーマリオ1ね、瀬戸康史かな、瀬戸康史さんがその AI を使って、 AI がちょっとアシストみたいな、ゲームをアシストするみたいな感じで、何でも質問してくださいねと言って、まあ例えば、あ、この敵の名前何ですか、それはクリボーですねみたいな、ね、まあそれはクリボーですね、クリボーね、まあとにかくこの AI はとてもまあ賢いというか、まあよく動くんですが、まるで人間のようにね、こう話すんですが、やっぱり日本語としてはまあピッチアクセントがかなり特徴がある。でどういう特徴があるかというと、これはに明らかにネイティブの日本人のピッチではないです。でも不思議とね、不思議と、これ皆さん聞きたくない情報かもしれない、でもね、不思議とやっぱり外国人の日本語学習者のピッチに似てるんですよね。 AI のピッチっていうのがちょっと日本人のピッチじゃなくて、その外国人学習者に聞こえる。だからロボットとその外国人が似ているように聞こえるんです。でこれはね、もう昔から想像されていたことで、例えば手塚治虫というね、漫画家とか、よくそういうふうにしてたけど、漫画の中でロボットが日本語を話すとき、カタカナで書くんですね、すべてを。そして外国人が日本語を話すときもカタカナで書くんです。でこれが表すように、やっぱり昔からね、そのロボットと外国人の日本語はやっぱりこうスムーズじゃないという点で似ていると。これはね、僕が言いたいことはその差別的なことじゃなくて、そのまあ事実としてね、日本人にとってどういうふうにそれが聞こえるか、ね、じゃあどうしてそういうふうに聞こえてしまっているかという話、じゃあどうしてそういうふうに聞こえてしまっているか、ね、ロボットと外国人の日本語がどうして近いように聞こえるかというと、さっきも言ったようにスムーズじゃない。じゃあスムーズじゃないっていうのはどういうことかっていうと、一つの音と一つの音がこうつながってないように聞こえるんです。だからなんかこう一つの単語その単語がピッチが合っていても、ね、ピッチが正確だとしても、隣の単語とくっついた時のそのスムーズさがない、なんかこうつながりがない感じがするんですね。じゃあどうやってつながりを出しているか、僕たち日本人はどうやってつながりを出しているかというと、ボソボソ話すんですよ。ボソボソ、いわゆるはっきり話しすぎるとスムーズに聞こえない。これはなんか声の大きさの問題ではないんです。まあ分かりやすく言えば、声を小さくした方がボソボソに聞こえる。声を小さめにして、僕の奥さん声が大きいからちょっとこうスムーズじゃない気がする。声を小さめにして、ちょっとひそひそ話すように、まるでこうイメージの中のフランス語のように、ボソボソひそひそ話すようにね、そうすれば結構日本語に近くなる、日本語の音に近くなる。なので今日のアドバイス、まずこれをちょっと気をつけてみてください。結構もごもご話してみてください。これ変だよね、言語のこう普通ね、普通ほとんどの言語では逆になっちゃうんです。僕が英語を話していた時、英語のこのクラスに行ってた時も、日本語のクラスに行ってた時も、先生はね、どちらかというとちょっともごもご話すじゃなくて、もっとはっきり話してくださいと。まあもちろん日本語と違うから、僕は多分日本語みたいにもごもご話してたんでしょう。もっとクリアにね、もっと大きい声で、 話してください。そうじゃないと英語としてちょっと聞こえないとか、ちょっと分かりづらいとか、スペイン語としてちょっと聞こえないとか分かりづらいとか、そういうことをいつもこう先生からアドバイスを受けてた。でもね、日本語になるとこれ逆になるんです。日本語のアドバイスとしては逆になります。そんなにはっきり話したらちょっとスペイン語っぽいから、もうちょっと小さい声でもごもご話して。僕はいつも奥さんに言ってる、奥さんにいつもいつも言ってる、ちょっともっと小さい声でもごもご話さないですか。そのはっきり話しすぎ、なんかこうスペイン語の音に聞こえてしまうんですね、そのはっきりした音が。でやっぱりほとんどの国の言語は日本語よりもっとはっきりしてる。そして日本語でもね、子供とかは結構はっきりしてるんです、子供の話し方で。子供と話している時の親の話し方もはっきりしている。でもまあ大人と大人ね、なんかあのおじいさんとおじいさんとかおじいさんまで言わなくてもいい、おじさんとおじさんとか、例えば僕のお父さんとお父さんの友達が話している時、なんかねもごもごもごもごなんかこう隣の部屋で聞いているような、なんていうかなもごもごしてるんです、はっきりしないの。あれがめっちゃ日本語っぽい。でおじさんとかおばさん、まあおばさんは人によるけど、おばさんはなんかまたはっきりしてくるんですよねよくわかんないけど、でもなんか若い男とか若い女とか、まあ25歳ぐらいの人たちがこうデートしてて、なんかこうカフェとかで話してる時、すごいもごもご小さい声で話してますよね。電車の中で聞いたことありますか？日本に来て電車に乗ると、電車の中で人々が話をする時、かなりこうもごもごひそひそ小さい声でなんか話してる。で、あれがあの音がねすごく日本語っぽい。あれが日本語の音なんです。で、あの音が出せる外国人の人は結構少ない。なぜかというと多分練習してないから。なので今日の宿題、はい、今日の宿題は皆さん、まあ自分の部屋でもいい、お風呂でもいい、シャワー浴びながらでもいい、ちょっともごもご独り言で日本語話してみませんか。こんな声で、あー今日も疲れたな、つーかあの同僚なんだよあいつ、うるせえなめんどくせえな、いつも同じことばっかり言わせんじゃねえよ、いつも同じことばっかり言わせんじゃねえよ、ね、こんな感じね、はっきりいつも同じことばっかり言わせるんじゃないよじゃなくて、それ AI っぽいでしょ、いつも同じことばっかり言わせんじゃねえよ、こんな感じね。もうなんか、なんか何言ってるか分かんないしゃーみたいな、このこれがねすっごくネイティブっぽいんです。ちょっとやってみてください。どんなことでも早くこうやってひそひそ、あー腹減ったな、あー腹減ったなじゃなくて、あー腹減ったな、あー腹減ったな、で声が大きくなっても、慣れてくると声が大きくなって、あーできるね、おいお前さ宿題やった、わかります、この高校生が友達と話すときに、ああいや宿題やった、マジで、えやってないの、先生怒られちゃう怒られちゃうじゃない、先生怒られちゃう、怒られちゃって、こうだらしない感じでね、口を開けずに話すんですよ。こんな感じで、これがすごいネイティブっぽいんですよ、マジで。はい、さっき最初に言った、YouTuber の途中で言った YouTuber の瀬戸康史さんの話し方とかは結構そんな感じかな。うん、まあとにかくですよ、思い当たるところ皆さんあると思います。気づいたこと、もしくはああ知ってた知ってた、言語化してくれましたね先生、まあいろいろ意見があると思う。だけどまあやってみてください。もごも今年はね、2025年はもう少しもごもごひそひそいきましょう。そして慣れてきたら同じ感じで音量を上げましょう、ね、最初はこうもごもごひそひそで、その感じで大きい声でちゃんと話せるように、そうすればもっとこう AI っぽくない、ね、話し方になると思います。それでは僕は最後にね、もう一つ言いたいことは、僕はとにかく日本語学習者をこう、まあ、いわゆるディスカレッジ、 したくないんです。応援したい、こうやる気がなくさせるようなことは言いたくない、はあみたいなね。だから発音の話をするとどちらかというとなんか、ああもう無理、ね、やっぱり日本語は難しすぎる、そういうふうに感じてしまう人が多すぎるんで、あんまりこの話はしたくない、したくなかったけど、もしこれを聞いてね、ああ発音面白いなとか、ちょっとひそひそ独り言やってみようかなと、ポジティブに捉えてくれる人がたくさんいたら僕は本当に嬉しいですね。というわけで、そういう意味で今日作ってみました。今日話してみました。それではまた、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。